先月4月にはイエス・キリストの十字架と復活を記念するイースターの集会を持つことができまして感謝でした。今朝は今ほど司会者に読んでいただきましたヨハネの福音書20章の19節から29節の箇所から復活したイエス様が弟子たちに現れた時の次第について確認し、次にそのことを信じなかったトマスについて考え、最後に29節のところでイエス様が言われた、見ないで信じる人たちは幸いです、この御言葉について考え、共に聖書から教えられたいと願っております。今日の聖書箇所の28章と29節だけお読みして短くお祈りをお捧げいたします。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。愛する天皇お父様、あなたの御言葉が開かれました。心が鈍く神様の御心を悟ることができない私たちをどうか憐れんで、今日のこの聖書箇所から神様の御心をはっきりと私たちが知ることができるように、そして見ずに信じる者へと神様が作り変えてくださいますように導いてください。聖霊様のお働きに期待し感謝して、尊き救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。まず19節のところ、その日、すなわち週の初めの日の夕方とあります。その人はイエス様が十字架にかかって死なれ、墓に葬られてから3日目のことになります。人との別れ、ことに親しい人との突然の死別というのはにわかには受け入れがたく、大きな精神的ストレスであり混乱してしまうものです。弟子たちはゲッセマネの園でイエス様が祭司長たちに捕らえられた時に見捨てて逃げてしまいました。そのことを申し訳なく感じ、後ろめたい忸怩たる思いで集まっていただろうと思われます。そしてユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて息を潜めるようにして一つところに隠れていました。イエス様の死からの復活はご自身があらかじめ弟子たちに明確に話し教えておられたことでした。エルサレムへの入場を前にしてイエス様は、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教えておられました。しかもこのことをはっきりと話されたとマルコの福音書の8章31節から32節には書いてあります。イエス様が十字架にかけられるわずか1週間前のことであります。しかし弟子たちは空っぽになった墓に御使いが現れて、女たちにイエス様はよみがえられたとお弟子さんたちに伝えなさいと告げられたという知らせを持ってきたときに、弟子たちはたわごとと思い信じなかったとあります。そのような弟子のところにイエス様は来られました。鍵がかけられた部屋の中に来て弟子たちの真ん中に立ち、 平安があなた方にあるようにと声をおかけになります。なぜお前たちはあの時私を見捨てて逃げてしまったのかと言って咎めるわけではありません。恐れと不安の中にあった弟子たちにあくまでも優しく平安を祈り語りかけます。まず第一に覚えたいことは、イエス様の復活は聖書の予言の成就であり、罪の許しの明確な証拠であるということです。死んで蘇るということは人間にはできません。イエス様が本当に間違いなく神の子であり、神ご自身であることがはっきりと示されました。イエス様の手には釘の跡、脇腹には槍で刺された傷があり、痛々しく耐え難い苦痛を受けられたことを思わされます。イエス様を見捨てて逃げてしまったことに後ろめたさを抱いていた弟子たちでしたけれども、彼らは主を見て喜んだとあります。私は最初にこの箇所を読んだとき、そのような痛々しい生々しい傷跡の姿を見て、しかも見捨てて逃げてしまった自分たちの申し訳なさを思うと、果たして素直に喜べたのだろうかと思い、不思議な感じがしたことを覚えています。しかしこれは人間の思いや考えをはるかに超えた聖書の予言の成就であったのであります。お開きになれる方はイザヤ書53章の5節の御言葉をお開きいただけますでしょうか。イザヤ書53章の5節です。これを拝読します。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。弟子たちは復活のイエス様のお姿を見たときに、心の中の後ろめたさや恐れが消えて、喜びと平安が弟子たちを支配しました。イエス様の手と脇腹の傷跡は私たちの背きの罪のために刻まれたもので、私たちに責任があったのに、その打ち傷のゆえに私たちには平安と癒しをいただきました。これは許しと慈愛に富む神様の御心であり、私たち罪人にとって全くの恵みです。イエス様が死から復活して弟子たちへお姿を現してくださったことで、預言者イザヤを通して語られた神様のご計画の御言葉が成就しました。2番目に、イエス様の復活は全人類に述べ伝えられるべき出来事であるということです。イエス・キリストの十字架とそれに続く復活こそ、聖書が証しする福音の核心です。パウロは述べ伝えるべき最も大切なこととして、第一コリント15章の3節でこのように記しています。第一コリント15章3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。キリストの復活は罪人である私たちが当然に受けるべき罪の代価が キリストの十字架の死によって完全に払い済みとされて、人類がもはや罪と死の支配から解放されたことを証明しました。神様の救いの計画はイエス・キリストの十字架で完成され、そして復活によって確かなものとして全世界に公に示されました。3番目に目を留めたいことは、イエス様が弟子たちに聖霊をお与えになり、彼らを使わすと言われたことです。使わすとは、イエス・キリストの復活の目撃者である証人として、その事実を全世界に出て行って述べ伝える働きをすることです。復活のキリストの証人として用いられるためには、聖霊の助けが必要です。イエス様は弟子たちと一緒にいるとき、聖霊についてこのように教えておられました。お開きになれる方はお開きください。ヨハネの福音書16章の7節です。ヨハネの福音書16章の7節。しかし、私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。そしてまたヨハネ14章の26節。ヨハネ14章の26節。助け主、すなわち、父が私の名によってお使わせになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様が死んで蘇られたことを信じ、証しするものとされるためには、聖霊の助けが必要です。聖霊はイエス様の復活を証しするための助け主です。今日のテキストにお戻りになりますと、イエス様は聖霊を受けなさいと言って弟子たちに息を吹きかけたとあります。22節の御言葉ですね。創世記の2章7節にこういう御言葉があります。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神様の息吹が吹きかけられると、命のない地の塵に命が与えられました。死から復活したイエス様は弟子たちに息を吹きかけて、死者の復活、すなわち永遠の命について証しする働き人とされました。イエス様から聖霊の注ぎをいただいた弟子たちは、早速イエス様が来られた時に彼らと一緒にいなかったトマスに、私たちは主を見たと証しします。トマスはイエス様の復活を目撃した証人からキリストの福音を告げ知らされた最初の人となりました。十二弟子の一人としてイエス様に付き従い、神職を共にしてきたトマスです。イエス様が死んだラザロを生き返らせた奇跡を間近で見たことでしょう。エルサレムへの途上でイエス様の死と復活の予告も聞いていたはずです。その彼でさえ、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと答えました。死んだ人がよみがえって目の前に現れたという話を信じることはできないというのは、ある意味で人の限界を示していると言えます。しかしそれは同時に 神様の救いを拒み、自分の罪の中にとどまり続けることを意味します。そのような信じることのできないトマスを憐れんで、イエス様は8日後に、今度はトマスも一緒にいる時に、再び復活のお姿を現してくださいました。そしてトマスに言われます。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。これはトマスが見なければ決して信じないと言ったその言葉の通りでした。トマスは自分が決して信じないと固くなに宣言した言葉のすべてをイエス様が聞いておられたことを知って、恥ずかしくまた恐れたことだと思います。しかしイエス様は、信じないものではなく信じるものになりなさいと優しく諭されます。それでトマスは、私の主、私の神よと答えて、イエス様が本当に生きておられることを信じました。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと、コリント書にある通りです。イエス様はトマスに、信じないものではなく信じるものになりなさいと諭し命じられました。イエス様からのこの語りかけは、すべての人にとって極めて重要な意味を持ちます。イエス様のこの語りかけに人がどのように答えるかで、その方が永遠を過ごす場所が決まるからです。信じなかったトマスという題目で語られることが多いこの聖書箇所ですけれども、他の10人の弟子たちもイエス様がよみがえられたとの女たちの知らせをたわごとと思って信じなかったのです。すべての弟子がイエス様の復活を初めは信じなかったのです。聖書の4つの福音書は、弟子たちの人間的な固くなさのゆえに、イエス様の教えに従おうとしても従うことが難しい人の性質を生々しく描き出しています。人は自分のうちにある理解力や能力で聖書が伝える神様の御言葉を信じることはできないということを、私たちは聖書から学ぶ必要があります。人が聖書の御言葉を受け取り理解することができるのは、御言葉を通して私たちに働いてくださるイエス様の御霊である聖霊の助けによります。私たちは聖書を開いて御言葉に向かうとき、聖霊の助けをいただいて御心を知ることができるようにと、いつもイエス様に祈って御言葉に向かいたいと思います。そして最後に29節のところ、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いです。この御言葉について考えてみたいと思います。イエス様はトマスに向かってこの御言葉を言われましたけれども、これはトマスだけでなく全ての弟子に言われた御言葉です。全ての弟子とは、地域や時代を超えた全てのイエス様を信じるものを含みます。イエス様は、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。聖書の福音は国境と時代を超えて今も伝え続けられています。今この日本でもイエス様が招いておられる全ての人に向けられた大切な御言葉、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人は幸いです。イエス様は死者の中からよみがえって復活の体を持って生きていることを弟子たちにはっきりと見せて、手で触らせて確かな証拠をすでに示しました。そのことが 今日の聖書箇所にはっきりと記録されています。少し後ろのところ、ヨハネの20章の31節にこうあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって永遠の命を得るためであると書かれています。聖書に書かれたことを読み、また聖書から語られる御言葉を聞いて、悔い改めて信じることが、人々に罪の許しと永遠の命を与えるための神様の最善の方法です。なぜなら、見ずに信じるためには聖霊の助けによらなければならないからです。目に見えるものは明瞭で分かりやすいかもしれませんけれども、一時的で移り変わりやすいものです。私たちを罪から救い、新しい命を与えてくださる神様は、そのような移り変わっていくようなお方ではなく、永遠に変わることのないお方です。イエス様は弟子たちと過ごした最後の時にこう教えられました。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。それはご自身が天の父なる神のもとへ昇られるので、弟子たちは肉の目でイエス様を見ることはもはやなくなりますけれども、聖霊の助けによってイエス様が生きておられることが分かるようになるという教えでした。見るというのは、肉の目で見るという意味と意味が分かるという二つの使い方がされます。話の内容が分からないことを話が見えないと言ったりしますね。英語で I see といえば理解したという意味です。イエス様がまたしばらくすると私を見ますと言われたのは、聖霊の助けによって御言葉を通してイエス様のことが分かるようになるということです。聖書は目に見えないものだからこそ希望であり、忍耐を持ってそれを待ち望むことが信仰であると教えています。ローマ書8章の24節、お開きになれる方はお開きください。ローマ書8章24節から25節、これ何書いてあります。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。すでに肉の目で見えているこの世のものは、いかに安心感を与えるものであっても最終的には頼りになりません。しかし私たちはこの世のものでない、決して動かされることがない希望を聖霊の助けによって見ずに信じる幸いに預かることができます。その希望の源は、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださり、三日目に死の力を打ち破って墓の中からよみがえり、永遠の命の栄光の体を持って復活したイエス・キリストです。イエス様は復活した後、天に上げられ、父なる右の座についておられると聖書は明かしています。そのイエス様は天に昇っていったのと同じようにして、またおいでになられると聖書に記されています。イエス様の再臨については、人たちもその目で目撃はしていません。ここに、今の時代に信じる私たちに、すべての時代の信徒たちと同様に、見ずに信じる信仰のチャレンジがあります。パウロは、その日には まずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている者たちが一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会い、いつまでも主と共にいることになると。彼自身まだ見てはいないけれども、主の言葉によって証ししました。見ずに信じるということは、全部はわからないけれど信じるという意味も含まれます。パウロは、私たちがキリストを見ることについて、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私もキリストを完全に知ることになりますと証しています。第一コリント13章12節の御言葉です。そのパウロの確信の根拠は、イエス・キリストの死者の中からの復活の確かさであり、その両手に刻まれた釘の跡、槍で刺された脇腹の傷跡です。その確かな証拠によって、もはや私たちが罪の罰として永遠の滅びに入れられることは決してありません。罪を悔い改めて神様を信じる者は、誰でも天国の永遠の幸いに迎え入れられ、主を見て喜ぶのであります。メッセージの終わりに一つの例えをお話ししたいと思っております。目の不自由な方が伴走者と一緒にランニングの練習をしているところが見たことがあります。輪っかに結んだロープをお互いに持って、かなりのスピードで目の前を走っていきました。目をつぶって走るということを想像することができるでしょうか。それには伴走者とつながるロープが頼りです。伴走者はペースを合わせながら、二人三脚の要領で一緒に走り、コースの方向や障害物などの情報を伝えます。またブラインドランナーと伴走者の信頼関係も極めて重要でしょう。イエス様はある時、律法学者たちにこう言われました。もしあなたが盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。私たちは皆生まれながらの罪人で、神様から遠く離れており、霊的には盲目の状態で暗闇の中を歩いているとイエス様は教えられたのです。聖書の御言葉が私たちをイエス様と結びつける命綱です。それをしっかりと掴んで、伴走者である聖霊の導きを祈り期待し、また忍耐して、私たちのゴールである永遠の天の御国まで安全に走っていくことができるのです。見ないで信じる人は幸いです。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ひとときみなを心から褒めたたえます。今日ヨハネの福音書20章の箇所から、墓の中からよみがえって復活されたイエス様の次第と、そして信じなかった弟子たちをイエス様があくまでも憐れんで、信じない者にならずに信じる者になりなさいと諭された箇所から学びました。という私たちの人間的な理解力では、死者の復活ということを信じることは難しいようにも思えます。しかし地の塵から神様の息吹によって命のある人を形作り、そしてまたイエス様の息の吹きかけによって聖霊を与えられて、 永遠の命を信じる者へと変えられたということを学びました。イエス様今も生きて聖霊様を送っておられます。どうか私たち一人一人も、そしてまだイエス様を明確に信じることができていない方がもしこの中におられましたら、どうかその方の上にイエス様の聖霊が豊かに働いてくださいまして、水に信じる者へと作り変えてくださいますように、どうかお願いします。感謝して尊き救い主イエス様のお名前によってお祈りします。